そんなフォトないっしょ第37回。この番組は聞くとちょっとだけ写真がうまくなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りするのは吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
お願いします。
渡辺さんは写真の話題で今週何かあったりしました？
それがですね、私 iPhone4 を今使ってるんですけれども、
はい、
外側っていうか、まあ見た目ですかね、
うん、
には全然傷とかも入ってるような感じもなく、綺麗にレンズも拭いてるんですが、もう空とか夕焼けとか、結構こう一色の部分っていうんですかね、
うん、
のところを撮ったりすると、ちょっと同じ場所にちょっとグレーのもやーっとした、こうまあいうとこうほこりがついてるような感じの点が入るようになるのがちょっと最近気になってまして。
ほうほう。ほこりがついてるわけではないんですよね。
そう思って、ちゃんとあのメガネ拭きとかで綺麗に拭いてみたんですけど、
うん、
拭いてもやっぱり同じ場所にあって、
うんうん、
結
構そういうのはほこりか、あとはまあレンズに傷がついてるとかっていうのが多いんですけど、傷もほこりも見つかんないんですよね。
そうですね、見た感じは特に何もないように見えるんですよね。
だとすると中にほこりが入ってしまったのかもしれないですね。
そうかもしれませんね。
自分じゃ直せないから修理に持っていくことになると思うんだけど、 iPhone だと修理してもらうのをちょっと躊躇するんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、
短めだったらね、1週間預かりますって言われたら、はいどうぞってのあるけど、
うん、
iPhone は電話だし他にも使うからね。
ね、 iPhone の、ね、修理って私1回カメラの不具合で Apple Store 行ったことあるんですけど、うん、
はいはい、
その時はもう初期不良ということで、うん、新品と交換だったんですね、
はいはい、
でそれはもうその場で交換してっていう形だったのであれだったんですけど、こう預けるとなった時にね、こう大回帰とかどうなるのかなっていうのがちょっと、
私も知らないな、
うん、
どうなるんですかね。
ね、まあ、今 au にもありますけど、こう、ね、キャリアのショップに行くわけではないので、
うんうん
うん、どういった形になるのかなっていうところも気になりつつ、今はその気になるような写真を撮るときはちょっと面倒でもなるべくコンデジの方を出すようにして。
そうですね、
はい、
私もですね、自分の、コンパクトデジカメの方で、
うん、
モヤモヤが映って同じところに映ってっていう経験があって、その時にはサービスステーションに持ってて説明したら無料で掃除しますよって言われたんですけど、でもその場でやってくれるサービスステーションだったんですけど、やっぱり30分とか1時間とかかかるっていうので、後で送りますって言って郵送してもらうっていうので修理をしてもらったことがあります。
でも無料でお掃除ってしてもらえるんですね。
その時は無料でした。買ってからね、そんなに時間が経ってなかったのと、あとはやっぱり、カメラ内のほこりみたいな感じだったので、要は私の使い方が悪かったんでないと思うんで、無償だったと思うんですけどね、
なるほど、
うん、とりあえずそれは良かったです。
うん、そうですね。カメラ内にはね、こうなかなかこう入れようと思って、ほこりが入るもんじゃないですからね。
そうそうそうそう。あと気になり始めるとすごい気になりますよね。
そうだね。それが一番大きいんですよね。
ね。なので、そのモヤモヤ早く消えるといいですね。
ねえ、ちょっとこれは本当多分アップルストアに持ってかないと受付はしてくれないので、
うんうん。先ほど番組収録直前に打ち合わせをしている時に聞きましたけど、ポッドキャストアワードというイベントで明日アップルストア銀座に行くにもかかわらず、
はい、
修理の予約を忘れてしまったんですね。
そうなんです。
悔しい。
ちょっとね、ね、前にもそのカメラの不調の時に、
うん、
持って行ったら、もう今日はいっぱいなのでいついつ予約入れますかって言われたので、その時はお店で予約を入れたんですけど、
じゃあとりあえず明日予約かな。
そうですね、
うん、ってな感じでですね、話をしてきたんですが、今日本編の方はですね、はい、私の iPhone が 3GS から 4S に変わりました。
お、
でカメラもいろんなところが変わっておりまして、 感想というかですね、こんな感じで使ってますよっていうのと、こんなに違うんだっていうところを、まあ、説明というか感想の方を言っていく感じになるのかなっていうので、本編をお送りしたいと思います。
はい。
はい。で、4と 4S の違いもね、私よく分かってないので、
うん、
その辺も渡辺さんと確認しつつ、
そうですね。
進めていければと思います。
はい。
ということで、本編に行ってみましょう。iPhone4S が来てからですね、もうすぐ2週間かな、
う
ん、でそんなたくさんの枚数は撮ってないんですけど、カメラ随分変わったなって思って、
うん、
私が使っていたのは 3GS なので、
うん、
もうカメラだけじゃなくてこうカメラアプリでできることもいろいろ違うんですよ、
うん、そうなんですか。
そうなんです。でも渡辺さんは4から入っているんで、昔のカメラがどうなっているかとか分かんないと思うんですけど、
そうですね、
3GS はまずね LED ライトがないでしょ、自分撮りカメラがないでしょ、
はいはいはい、
HDR がないでしょ、
お
っていう感じだし、あとはなんかこうねカメラの面が斜めっていう側面のところにあるんで、本体の形状が違うので、この辺も含めてですね微妙に違ったりして、私にとって驚くことばっかなんですよ。夜撮ろうと思ったら急に明るくなって LED ライトで、びっくりしたりしました。
自動でついちゃってるとか。
そうそうそう。自動でついて。
うん、
あとは iOS 5になってね、いくつか機能がくっついたりしたところもあって。
そうですね。
この辺も面白いですよね。
はい。
で、とりあえずまずカメラの話をすると、
うん、
iPhone 4と iPhone 4S ではカメラのユニット、部品としてのカメラが随分変わってるようで、画素数が上がってるだけじゃなくてレンズも変わっていたり、撮像素子っていう写真を撮る心臓部のところも変わっていたりしてですね、よく明るく撮れる明るく撮れるとあちこちで評判になっているのを個人のブログとかウェブとかで見ると思うんですけど、写真が明るく撮れるわけじゃないんですよ。
と言いますと、
明るく撮れるっていうのは白っぽく撮れるってことで、暗く撮れるっていうのは黒っぽく撮れるってことなんで、大体昼間でも夜でも撮れるじゃないですか。
そうですね。
なので明るく撮れるっていうよりは抜けがいい写真っていう感じのイメージなのかな。明るくすっきり見える写真が撮れることが多いと思ってるんですよ。で、その撮像素子とかレンズが少し高級になったので、写真に味があるとかっていう、どちらかというと褒め言葉とかけなしなんかよくわかんないものからコンパクトデジカメラに近づいた感じがするんですよね。
なるほど。
だから、今まで iPhone とか携帯のカメラでもそうなんですけど、ちょっと携帯っぽい感じがするとか、なんていうのかな、トイカメラっぽく映るようなところが少しあったのが、垢抜けてですね、コンパクトデジカメっぽく映る感じがしますね。なので今までインスタグラムとかそういうので撮ってた人、トイカメラ風のエフェクトだったりちょっと古っぽい感じで撮った人は、こう効果が薄くなったように感じるんじゃないかと思うんですよ。
効果が薄く、
同じようにエフェクトかけるじゃないですか。
はい。
エフェクトかけるんだけど、そのエフェクトのかかりが悪い雰囲気に、見えるかもしれません。そうなんですよ。でですね、
はい、
レンズが違ったり撮像素子が違ったりしてるので、どんどん暗く、ね、なっていったところでの撮影は実は得意になっていて、レンズが明るい、たくさんの光を撮像素子に導けるのと、撮像素子が高感度になってもザラザラしないっていうものを使っているので、暗いところでも綺麗に撮れるようになりました。
ざらつかないっていうのはいいですね。
私は 3GS からなので、とっても違うんですけど、4からでも随分違うっていう感じのコメントが多いですね。例えばたまに撮るマンホールとかも、今までだったら 3GS の時には夜街灯で撮るとか考えられなかったんですよ。
ああ、でもそれ iPhone4 でもそう、ちょっと難しいですね、街灯だけっていうのは。
マンホールってそれが街灯の下だったらマンホールぐらい撮れるぐらい暗いところに強いです。なので
一回、ね、暗いところでたまたまこうマンホール見つけて、挑戦したことがあるんですけど、その時ちょうど iPhone しか持ってなかったの で,、
はい、
でなんとなくこのマンホールの柄は映るんですが、うん、書いてある文字まではちょっと微妙かなっていう感じだったんですよ ね、
で、
よね、うん、
で、一般的な話にちょっとだけ戻すと雰囲気のいいお店でお料理を取るみたいな感じが得意かな。で最近雰囲気がいいっていうとちょっと暗いお店多いじゃないですか。
あのちょっとこうダウンライトな感じのところですよね。
そうで、そんなところで撮ってもそこそこに美味しそうに映るのはやっぱり違うかなと思いますね。
うん、うん、特にね食べ物ですとこうやっぱ美味しそうに見えたりとか、
そうで色がとかは良くないんで、
うん、
そこのあたりはやっぱり4よりも随分いい感じがします。
うん、
はい、あと自分撮りがこうできなかったのができるようになったんですけど、
うん、
自分撮りと外のカメラ、
うん、
インカメラとアウトカメラって言いますけど、
はい、
何が違うかなとかちょっと比べてみたら、
うん、
思ったよりですね画角とかは同じで、
うん、
つまり何が言いたいかっていうとアウトカメラであちょっと、もう少し広く撮りたいだからこっちのカメラを使えばいいやとかっていうのはできなさそうだということが分かった。そう最初ね動画を撮るときに、
うん、
iPhone4S は画角が狭くなっちゃうんですよ。
う
ん、ね、手ブレ補正をするのね。
お、はいはいはい、
手ブレ補正をするときに撮ってる絵を、絵が動いたというか iPhone が動いたのと逆向きに動かすと撮れる写真というか撮れる動画はブレてないように映るっていう仕組みで手ブレ補正をしてるんで、
うん、
画面の中の一部だけを撮ってるんですね動画のときは。でダブルタップすると全部で手ブレ補正が効かないモードに切り替えられるんでダブルタップするとほぼ全部のエリアが映るんですけど、修正直後だと、動画が画角が狭いのでなんだろう、インカメラを使えば広く撮れるじゃないかとか思っていたんですけど、その手ブレ補正をしてない時のアウトカメラとインカメラは画角はあまり変わりませんでした。
あー、なるほど、この手ブレ補正がミスだったんですね。
その代わりインカメラはちょっとなんていうの性能が悪いわけですよ画素数が。
あ、それこうでもそうですよね、
うん、でさっき言った、うん、アウトカメラが綺麗に撮れるようになっちゃったんで、
うんうんうん、
なんかねこうトイカメラとか、
うん、
味を出した写真を撮ろうと思ったら、
うん、
インカメラを使って撮るのも面白いかもしれないなと思ってます。
あ、逆に利用するっていう、
そうそうそう、少しこうなんていうのザラザラ感が出たりとかそういうのに使えるかなと思って何枚か撮ってみたんですが、
うん、
やっぱりねモニターに映んないとフレーミングしにくい。
うん、そうですね、撮りづらいですよね、
うん、なのでノーファインダーで撮るのはなかなか大変だなと、
うん、
いうのが、正直な感想ですが、
うん、
そんな風に使うと例えば、まあ、インスタグラムとかねそういうエフェクトが好きなタイプの方は、
うん、
インカメラで実験するのも面白いかもしれないなと思っています。
うん、ちょっとね、周りから見たらもしかしたらおかしな感じに見えるかもしれないんですけどそのインカメラでこう撮りたいっていう時にもし女性の方だったらね手鏡持ってると思うので、うん、それを利用してこうちょっと画角を決めるとかっていうのをやってみるとちょっと思い通りに撮れるかもしれないですね、
うん、結構難しいですね、はい、さっき今動画の話をしましたけど、
うん、
正直動画はま撮ってないです。
あ、
ブレ補正がついてるらしいんで、
うん、
実験してみたいなと思ったんですけど、うん、そんなに動画撮る機会がなかったんですよね。
うん、私もね結構 iPhone って言ったらこう、ね、動画撮るかなと思ったんですけど、
うんうん、
これが意外と撮ってなくて、う
ん、で手ブレ補正や、
うん、
あとは顔認識、逆光の時に顔が暗くなったりするんですけど、
うん、
顔がこう画面の中に入っている時には iPhone 君が顔を認識してくれてそこが綺麗な明るさになるように調整してくれるとかっていうのがあるんで、
うん
うん、なのでそんなところも実験してみたい感じはしたんですけど、そんなにこう実験する余裕はなくですね、この今後試してみますっていう感じかな今日のところは。とりあえず動画を撮るときにはダブルタップして手ブレ補正ありの狭いところか手ブレ補正なしの広いところか広い方かっていうのを選ぶっていうのが忘れないようにしてほしいのと、静止画と違って、ワイド画面っていうのかな、
うん、
ある意味縦狭になるんで、
はいはいはい、
ここをちょっと気をつけた方がいいかなと思います。
あ、そうですね、
うん、 でですね、iPhone4S にしてからっていうわけじゃないんですけど、
はい、
ちょっと違う話題で言うと、iPhone4S とか iPhone で微速度撮影、タイムラプスとかっても言うんですけど、写真を撮ったものを組み合わせて動画にするようなことをやっていて、言いますかね、微速度撮影って言って、
うん、
落としで撮影をするんで、
うん、
普通のスピードで再生すると早く映るんですね。なので、動画を撮ってるんだけど、10分動画を撮るんだけど、
うん、
できる動画は30秒とかなんですよ。っていうので撮るのをちょっと遊びでやってまして、で iPhone4S だと夜でも綺麗なので、
うん、
駅前でこうタクシーがぐるぐる回ってるのとかを夜でも撮れて、
うん、
今日も帰りにちょっと撮ってきたんですけど、そういった感じでその暗いところでも撮れるようになった感じや、すっきり撮れるんで、
うん、
さっき言った抜けがいい感じで撮れるので、
うん、
動画にした時にもなんだろうな、画質のことをあまり気にせず綺麗な絵として見られる感じがあって、うん、ちょっとやってみようかなと思って、微速度撮影タイムラプス、
うんうん、
ちょこまかちょこまか人が動いてる感じに撮れるっていう感じですよ。だから20倍速とか10倍速
なるほど、
思い浮かぶかなな
んとなくわかりますね、はい、
でただ単にそれをやると当たり前なんですけど、10倍速とか20倍速での動画ができるんですが、
うんうん、
それに付け足してですね、キッチンタイマー、ゼンマイのキッチンタイマーってわかりますかね。
ゼンマイ、
そうそうそうそう、
ゼンマイっていう、キッチンタイマーがゼンマイ式になってるってことですか。
そうです、昔のね、ダイヤル式で、昔の洗濯機みたいな感じで、ジジジジって回すと、
うんうん、
チチチチチチチって言って戻っていくやつに、
うん、
iPhone を載せられるようにして、
はい、
それで微速度撮影するとですね、
ああ
できた動画がパンしながら、
はいはい、
要するに映ってる絵が右から左にこうガーッと動きながら、
うんうんうん、
部屋回しの動画が撮れるというようなことをやっています。
おお、なるほど。今うちにそれ式のものが一つあるなと思ったのがオーブントースターだったんで、あ、危険と思いましたけど
で100円ショップで買った鶏型のキッチンタイマーをですね、
うん、
バキバキ掘りまして、
うんうんうん、
iPhone が挟めるようにして、
お
iPhone4 を挟んで、
うん、
通勤の途中とかに撮ってるというのをやってますね、うん、
それでも面白いですね。
そうなんですよ、ちょっとね変わったものが撮れたりとか、
うんうんうん、
一時期コンパクトデジカメの方のジオラマモードの動画っていうのがあって、
うんうんうん、
それも早回しで撮れるんですね、
うん、
それを、空に向けて雲が流れてくるのを撮ったりもしてたんですけど、
あ、
うん、でもこの iPhone をキッチンタイマーに乗せてパンしながら撮るっていうのも面白くて、最近そっちをちょこまかやってますね。結構綺麗に撮れるので、
うん、
YouTube とかにも上げたりしてやっています。
おお、
はい、iPhone キッチンタイマーで検索すると出てくるかもしれないですそんな感じですね。
検索ちょっとしてみて。
そうそうそう。あんまりこう、なんていうかな、王道の使い方の解決よりは、細かいところの話になっちゃいましたけど、
うん、
一言で言うと、iPhone4S のカメラは、まあ、コンデジに近づいたっていう感じがしますね。私の中では、安いコンデジを使うぐらいだったら、iPhone でもほぼ同じものができるんじゃないかと思います。
お
ー、なんていうかな、マニュアルの露出補正、
うんうんうん、
手で露出補正をするやつね、明るめとか暗めとかができないですし、
うん、
普通のコンデジにはほとんどついてるズームもできません、
うん
うん、あとは、ホワイトバランスの手動調整とか、
うんうん、
あとはピカッと光るフラッシュ、
あ、そうですね、
それもないので、やっぱりこうもしもの時にいろんなものが撮れるっていうのだとコンパクトデジカメの方が守備範囲は広いですけど、
うん、
目で見たものをふと撮るっていう用途でいくと、
うんうん、
やっぱり iPhone4S のカメラで十分なところが多いんじゃないかなというのが感想ですね。
なるほど。
私自身は俗に言う、まあ、高級コンデジって呼ばれているジャンルのカメラなので、
うん、
マニュアルモードってシャッタースピードと絞りが別々に設定できたりとかですね、
うんうん、
いろんなところの細かい設定がいろいろあるタイプで撮っているので、
うん、
iPhone との使い分けが自分の中ではできるなと思ってるんですけど、でもお手頃コンデジの方はだんだんこう垣根が低くなっているので、
本
当にコンパクトデジカメいるのかなっていうぐらいまで 綺麗になっちゃいましたね。
あ、
そうそう、一個だけ文句があるんですけど。
お、なんでしょう、そんだけよろしくなった。
画素数の切り替えっていうのができなくて、
うん、
ないじゃないですか。コンパクトディスカメだと、M とか M とか、
うん、
要するに、800万画素あっても600万画素モードとか500万画素モードができるんですけど、
うん、
それがなくて、
うん、
静止画なら私も動画を撮り始めると、
うん、
iPhone のストレージ容量がどんどんどんどんなくなっていくっていうのはやっぱり問題だなと思いますね。そんなにたくさん動画撮ってませんけど、
うんうん、
静止画の大きさも大きくなっていて、ちょっとハンドリングが悪くなってるっていうのは実感としてありますね。半分ぐらいの画素数になったりしないかなとか、ないし、
で、なんかその辺なんかアプリとかでないんですかね。
リサイズができるアプリは持っているので、
うん、
あとリサイズとかはできるんですけど、
うん、
結局こう、本体のメモリを圧縮しないようにするには、
持
ってリサイズアプリを起動してリサイズして、セーブして元のを消すやらないといけないです。でリサイズできるアプリで先に撮っても、あ、撮ってその場でやっちゃえよっていうのもあるかもしれないですけど、
なかなかそうね。
それはそれでまた他のこともめんどくさいなと思ってる部分があるので、なんかこうカメラ機能に小さいサイズ、中間サイズで撮れることができるといいなって思ってますね。あと HDR 機能がくっついていて、
あ、はいはい、
本体のカメラにね、
うん、
それが、便利は便利なんですけど、
うん、
他の HDR に比べて、アプリの HDR に比べて2枚の間隔がすごく狭いので、
うん、
ブレというかズレはそんなに気にならないんですけど、
うん、
それでもやっぱブレるなと思っているので、たまにしか使ってないかな。
うん、
使い方次第という感じはありますけどね。
私がね、あの iPhone4 で、HDR 最初の頃は使っていたんですけど、まあ、元の画像とこう見比べるじゃないですか、
はいはい、
そうするとどうしてもやっぱり HDR の方がこうなんか結構白いとこが白飛びしちゃうぐらいこうなんか明るくなりすぎちゃってる感じがありまして。
そうですか、
うん、でどっち残そうかなって選ぶときに大体 HDR の方を消しちゃってたので。
そうなの、
うん、最近はだからもう HDR オフで撮ってることが多いですね、
うん、あ、そうそう、で HDR って何っていうのがあるんですが、
うん、
ハイダイナミックレンジの略でですね、
うん、
明るめに調整した写真と暗めに調整した写真の2枚を撮って、
うん、
それを、組み合わせることで普通に撮ったら真っ白なところが真っ白になっちゃう、明るいところが青空が白くなっちゃったりとかね、
うん、
あとは、黒いところが真っ黒になっちゃう、日陰なところが黒くてなんか物があるのに見えないとか、
うんうん、
白飛びとか黒つぶれっていうんですけど、それを防ぐために明るめと暗めを両方取って、うん、階調段々があるところですね、
うん、
を組み合わせて作るのが HDR なんですけど、
うん、
結局2枚取るので、そこらがずれてしまうとできた写真が二重に写ってるものがあったりするっていうのと、今田辺さんが言った通り、
うん、
HDR で撮ったのは少し不自然な感じがあって嫌いだったと思います、ね、
うん、そうですね、
うん、なので、目的によってなんじゃないかなと思ってますけど、
うん、
アートっぽい HDR っていうのもあって、
うん、
すごく明るいところすごく、暗いように撮って、
うん、
その普段目に見えるのとは違う感じでアートとしての HDR っていうのもあって、
うん、
それができるのはアプリケーションですけれども、
うん、
純正のカメラではそのなんていうのかな、マイルドな HDR っていうのが入っているので、
うんうん、
目的別とか被写体別に使い分けるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで iPhone4S のカメラについて喋ってきましたけど、あんまりこう使い込んでないのがバレちゃったかなと思っているんでいろんな機能をだんだんこう使い倒していきたいなと思っております。
はい、
はい、なんかね質問とかこれってどうなんですかというのがあれば送っていただければ実験してお答えができるんじゃないかと思いますので、ぜひ質問なども送ってください。
はい、
はい、ということでエンディングに行きたいと思います。
サンナーフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
ですね、今は実を言うと11月もう5日、
そうですね、もう日付変わって5日になってますね、
の午前1時ぐらいですね。
はい、
で11月5日の、お昼ぐらいからはポッドキャストアワードというイベントが銀座でありまして、
はい、
あと11時間で私の集合時間はですねあと何時間だ9時間後ぐらいなので、
うん、
ここから先長く喋っているわけにもいかないっていう状態で今収録をしているという感じでですね。
そうですね、
うん、このポッドキャスト配信される頃にはもう終わっているので、あ、まあ過去のことになってはいると思うんですが、
うん、
私の方ではちょっとだけドキドキしつつ収録をしているっていう感じです、
うん、ね、私の方は、ね、あの客席から見るのでちょっと楽しみにしてます、
うん、で忘れ物がないかっていうのもそうなんですけど、
うん、
やっぱりねちゃんと起きられるかなとか思いながら、
そう、それがでも一番も大事ですよね、
はい、とりあえず間に合うように行こうと思いつつ、うん、あっさりとエンディングの方行ってみたいと思います。
はい、
そんなフォトナイスショーでは皆さんからのメッセージを募集しております、コメント質問リクエストなどなど、何でも結構です。てください。投稿はブログ、ツイッター、メールなどでお願いします。メールアドレスは sonnap@0438.jp になっております。ツイッターのアカウントは sonnap で、こちらでもですねたまに写真のコツをつぶやいたりもしております。あとブログの方からも、コメントいただけるようになっておりまして、そんなフォトないっしょというひらがなで検索していただくと見つかるかと思いますので、そちらの方から、コメントしてみてください。あと、Facebook のページもありまして、そんないプロジェクトという名前で、そんないの、他の番組も一緒にですね、そちらの方に情報を掲載しておりますので、見てみていただいたり、あとは、まあ、いいねだとか、コメントとかをいただけると嬉しいなと思っております。
はい。
ということで、これを配信しているときには、すでに、ポッドキャストアワードは終わっておりまして、
そうですね。
うん、盛況に、ね、進んで、たくさん受けて、問題なく終わっているといいなというふうに思いつつ、
はい、
はい、エンディングに変えさせていただきたいと思います。
はい、
ということでですね、ポッドキャストアワードのこともありまして、来週何を喋るかとかは全然決まっておりません。ということで、
はい、
来週もお楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、また来週、さよなら。
さよなら。
この番組の BGM は鉄道芸術製作所の楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。